皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年4月30日分としてマス CA カテゴリから厳選した10本の論文をお届けします。1本目はニキータ・ドブロナラ・ボフさんによるアンサーテンティ・プリンシプル・フォー・ディストリビューションズ・ウィズ・フーリエ・トランスフォーム・イン・ L の P、Q、R の D 乗不確定性原理に関する分布の議論です。この論文では関数とそのフーリエ変換が同時にどれだけ小さくなれるかという数学における不確定性原理に挑んでいます。具体的には LP 空間に属する関数のフーリエ変換がある程度の小ささの集合にサポートを持つとき、その関数はゼロにならざるを得ないというお話です。特に注目すべきは境界線となるケースの解析です。これまでの理論ではある特定の条件下ではこの原理が成り立たないことが分かっていましたが、著者はここでより精緻なローレンツ空間という枠組みを導入することで限界事例における鋭い条件を導き出しました。ネトルソフ・ハウスドルフ容量という非常にテクニカルな概念を使ってベータという変数が特定の数より大きい場合にのみゼロではない関数が存在することを証明しています。2本目はジンソン・リさんによるコンパクトネス・オブ・バイリニア・シングラー・インテグラル・ウィズ・マイルド・カーネル・リガラリティ緩やかな核の生息性を持つ総線形特異積分作用素のコンパクト性です。この論文では総線形カルデロン・ジグムント作用素のコンパクト性というかなり専門的なテーマに挑んでいます。特にリニ型の条件を満たす緩やかな生息性を持つ核についてそのコンパクト性をどう特徴づけるかという難しい問題に取り組んでいます。アプローチがとても鮮やかでモデル作用素の期待値として表現する表現定理を使ったり修正されたコンパクト総線形ダイアディックシフトという新しい概念を導入したりしています。これにより以前の研究にあった複雑な計算をうまく回避できているのが数学的な工夫が光るポイントですね。結論として特定のルベーグ空間におけるコンパクト性と論文で定義された弱コンパクト性という2つの性質が互いに同値であることを証明しました。得られた指数の範囲が最適であることも示されており非常に精緻な結果となっています。3本目はイバン・メンデス・クルスさんとファイサル・アムラニさんによるブレンド2ゼロオペレーターズ・フォー・スムーズ・トランジション・ファンクションズ滑らかな遷移関数のためのブレンド2ゼロ演算子です。この論文ではある関数から別の関数へつなぎ目がわからないほど滑らかに移行させるための新しい枠組みを提案しています。具体的には閉区間において関数をゼロへと滑らかに収束させるブレンドトゥゼロ演算子というものを構築しています。まずは多項式とは限らない2点 L ミート補完のような形式でこの遷移を定式化しています。面白いのがここからで多項式の場合には生息化された不完全ベータ関数を使って補完関数を具体的に表現できることを示しています。この数学的な表現をベースにして線形なブレンドトゥゼロ演算子を作り出しているんですね。さらに関数の端が十分に平坦であるという代数的幾何学的な性質をうまく利用して滑らかな階段関数やステップ関数のようなより高度な演算子も構築しています。4本目はティボ・キスさんとドーラ・コロクナイさんによるノンシンメトリカリー T アフィネファンクションズリバイサイテッド非対称 T アフィン関数の再考です。この論文ではある種の関数方程式を満たす非対称 T アフィン関数というちょっとマニアックな性質を持つ関数について深く掘り下げています。もともと2014年に出された定理があったのですがそれは実数全体という広い範囲でしか成り立たないという制約がありました。特に定義域にゼロが含まれていることや政府の両側に十分な余裕があることが前提だったんです。そこで著者たちはこの制約を完全に取り払い 実数直線のどんな空でない回区間においても、非対称 T アフィン関数であればそれは T アフィン関数になるということを証明しました。アプローチがとても鮮やかで、まずは局所的な性質を証明し、そこから全体的な性質へと広げていくというステップを踏んでいます。反射法を用いて各点の近傍で等式が成り立つことを示し、さらにニコデムさんとパレスさんの局所化定理をうまく使って区間全体での性質へと結びつけています。5本目はティボ・キスさんによるクワジグラフ・アッジチベ・ファンクションズ・ウィズ・ア・プレスクリビド・ブランチ、指定された枝を持つ準グラフ可法的な関数です。この論文ではある特定の関数方程式の解について研究しています。特に非正の半直線上であらかじめ指定された関数、いわゆるジェネレーターがある場合にどのような解が得られるかを探求しています。もともとはグラフ可法的な関数への理解を深めたいという動機から書かれていて、正成寺関数を扱った過去の研究をさらに発展させようとしています。アプローチとしては関数を正と負の半直線に分けて分析し、アーベル方程式や同走者像といった道具を使って解を具体的な形で書き出そうとしています。驚いたのは、負の半直線で負の値を取り、かつ高等関数より厳密に大きい関数であればどんな関数でも解に拡張できるという結果です。つまりあらゆる関数を使って解を構成できてしまうため、すべての解を完全に記述することは不可能だという、ある意味で突きつけられたような結論になっています。6本目はアレクサンドル・ベノイトさん、ニコラ・ブリゼバールさん、ブルーノ・サルビさんによるフラクションズ・オブ・レカレンス・オペレーターズ・フォー・ジェネラリズド・フーリエ・シリーズ・イン・クラシカル・オーサガナル・ポリノミオルズです。この論文では古典的な直交多項式を規定とした級数展開について考えています。もしある級数が多項式係数を持つ線形微分方程式の解であるなら、その係数は線形全化式を満たすことになります。ここが面白いところで、著者たちはこの全化式を線形全化作要素の分数の分子として解釈しました。この視点を導入することで、これまで個別に存在していた全化式の計算アルゴリズムを非可間ユークリッド互助法という一つのエンジンで動くシンプルで統一的な枠組みとして整理することに成功しています。数学的な手続きをあえて分数形式で捉え直すことで、複雑な計算を効率化させるというアプローチは非常に鮮やかで実用的だと思います。最後にはさまざまな具体例を用いてこの手法の有効性がしっかりと証明されていました。7本目は mass.ds からのクロス投稿で、ガブリエル・ロンドンさん、パウロ・アール・ダシルバさん、ジャウメ・リブレさんによるリミット・サイクルズ・イン・ピエ・ケイセ・スムーズ・システム・ウィズ・サーキュラー・スイッチング・マニフォールドです。この論文では切り替え境界が単位円であるような区分的に滑らかなシステムにおけるリミットサイクルについて研究しています。これまでこの分野では境界が直線である場合の解析が主流でしたが、それを円形に広げることでより豊かで複雑なダイナミクスを扱おうという試みですね。アプローチがとても鮮やかで、メビウス変換を使って円形の境界を持つシステムを直線的な境界を持つシステムへと写像しています。これにより周期や安定性といった重要な性質を持ったまま、平均化理論やリャプノフ量といった既存の強力なツールを円形の場合にも適用できる仕組みになっています。具体的な成果としては、まず正則なシステムにおいて単位円上の中心から分岐する双極型リミットサイクルの最大数を決定しています。8本目は mass.ds からのクロス投稿で、クリスチャン・キューンさんとジェヨン・ユンさんによるスペクトルセレクション・イン・シンメトリック・セルフ・アテンション・ダイナミクス、対照的自己注意ダイナミクスにおけるスペクトル選択です。この論文ではトランスフォーマーで使われる自己注意メカニズムを単位球状の粒子系として捉えてその挙動を分析しています。特に重み行列の固有値が トークンの表現が最終的にどう並ぶかにどう影響するかを詳しく調べていますね。面白いのは、クエリとキーとバリューの行列が全て同じという対照的な設定にしている点です。これにより、システムが非局所的なレプリケーター形式のダイナミクスとして記述でき、固有方向同士が主導権を争う様子が明らかになります。結果として、2つの極端なシナリオが示されています。1つは、性の固有値が1つだけ突出して大きい場合です。この時は、すべてのトークンがその支配的な方向へ向かう、いわゆる同調現象が起きます。もう一つは、すべての固有値が負である場合で、こちらは逆に反発し合う動きになります。9本目は、マス FA からのクロス投稿で、コンスタンティノス・バンポーラスさんとカール・ミカエル・パフェクトさんによるリカバリングプロダクト B もフロムシャッテン・ハンケル・オペレーターズ、シャッテン・ハンケル作用素からの積 B もの回復です。この論文は、多変数作用素論における長年の課題に取り組んだ意欲的な研究です。具体的には、積ハーディ空間上の小さなハンケル作用素に対して、ネハリスの定理が成り立つかどうかを検証しています。一般の融解作用素ではまだ未解決の難問なのですが、著者の2人は、作用素がシャッテン類に属するというより強い条件を置くことで、シンボルが積 B も空間に属することを証明しました。驚くべきは、そのアプローチが因数分解を一切使わない点です。テンソル積を用いて構成されたベゾフ空間の記述や、積ハーディ空間の原子分解を巧みに利用しています。特に、単純な長方形ではなく、一般的な回集合に適応した原子を扱う必要があり、ここでの技術的な工夫が光っていますね。最後は、mas.dg からのクロス投稿で、アーサー・レイ・キューさんによるウェイティド・リネアリザチオン・オブ・ベクター・フィールズ・ビア・フォーマル・モザー・トリック、形式的モーザーの手法を用いたベクトル場の重み付き線形化です。この論文では、ベクトル場を線形化するための新しい条件として、重み付きの非共鳴条件という考え方を導入しています。通常、ベクトル場の線形化にはヤコビ行列の固有値に基づいた条件が必要ですが、それでは不十分なケースがあるんですよね。そこで著者は、座標に正の整数の重みを割り当てることで、より柔軟な線形近似を定義しました。特に面白いのが、形式的モーザーの手法という枠組みを、票数が0である任意の体の上で構築している点です。これにより、従来のトポロジーに頼らずに、形式的べき級数を用いた幾何学的な標準形の結果を扱えるようになっています。具体的には、重み付きの非共鳴条件を満たすベクトル場であれば、形式的または滑らかな微分動相写像によって、その重み付き線形近似へと変換できることを証明しました。不確定性原理からフーリエ変換、さらには総線形特異積分作用素や関数方程式、直交多項式、そしてリミットサイクルまで、今日は非常に濃い内容を駆け抜けました。詩的な刺激に満ちたひとときを共に過ごしていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。